それをこう、イリノイ州の方針として、達也さんが説明を始めてくださった時からずっと、イリノイ州はこういう方針ですよっていう、こう、方針を話されていて、で、日本にいても、ああ、そうなんだ。日本のその1年8ヶ月前ぐらいで、方針自体が何なのか全然わからなかったところで、こう、データに基づいて、こう、州知事がもう毎日のように今こういう状態になっていて、で、だからこういう対策を取るんだ、こういうシミュレーションするんだ。で、リストはイリノイプラン出されて、こうフェーズがこうなったらこういうふうに対策が変わっていくってことをすごく明示されていたのが印象的で、で、データはオープンにする。で、方針は明確にする。で、何か不測の事態が起きたら、それが何が不測だったかを説明するっていう、その方法がすごく印象に残ったんですね。その内容がどうっていうか。でも、このワクチン接種が始まってからっていうのフェーズがある瞬間になんかなくなってきたような、フェーズじゃない、さっきおっしゃったその状況に対して、医療体制をきちっと整えて、で、対応していく。そういうふうに変化してきたような印象を受けるんですけど、その辺、イリノイ州、あるいはシャンペーンカウンティは、どのような、こう、方向性を持っているんでしょう、今。
そうですね。ちょっとなんか専門的な話をすると、多分その最初っていうのはその危機管理っていう多分考え方でいろいろ対策を取ってたんですよね。要するにデータもほぼなくて、そのウイルスに対する知識もほぼないと。で、もちろんそのワクチンとか治療薬っていうのもまだないし、あとはそもそもその対症療法で何か治療するにしても、ベストプラクティスが何なのかっていうのもわからないっていう。それが本当にその2020年の初期の段階から多分しばらく数ヶ月間っていうのはそういう環境だったと思うんですけども、そういう環境だとなかなか例えばどういうその人たちがコロナウイルスに感染した時に例えば重症化率が高いかっていうのも分かりませんし、どういう人たちが感染しやすいかも分からないという、本当に何も分からない状態の中で何かその最悪の結末っていうのを避けたいということになると、どうしてももう社会全体に対して一様に何かその強い対策をボンと出すしかないっていうような状況になるっていうところで、それがやっぱりその最初の頃っていうのは、そういうことしかできなかったっていうところはやっぱりあると思うんですよね。ただそれが徐々にその分かってる知識とかデータも増えてきたし、あとはそのコロナウイルスに対するその根本的なその対応策、そのワクチンであったり、この前そのファイザーのその治療薬が承認されたって話もありますけど、ああいう形でその根本的な対応策の選択肢が増えてくればくるほど、徐々にその的をその絞って対策を取れるようになってくる。それがもうその危機管理っていうフェーズではなくて、よりそのリスク管理に近い方向に徐々にそのシフトをしてきてるっていうのが、多分大まかに言うと過去1年、9ヶ月ぐらいの流れっていうのはそういう流れだったと思うんですよね。で、例えばイリノイ州がデータっていうのは、例えばその検査のデータ、その検査の陽性率、陽性者数とか、あとはその州の中のその入院患者数とか、その ICU のベッドの使用率とか、そういうところに基づいてその意思決定をしようとしてたっていうのは、どちらかというとその危機管理のモードに近いところはあって、で、そのやっぱりその根底にある仮定、アサンプションとしては、例えば陽性者数が増えればもうそれに比例してその入院患者数も増えるし、それに比例して死亡者数も増える。からこういうその数字っていうのを見てれば、こういう数字に基づいて意思決定をするっていうのが多分ベストだっていう考え方でやってたんだと思うんですけど、徐々にその細かいその知識とかデータが分かり始めると、必ずしも例えば陽性者数が2倍に増えたら入院患者数が2倍に増えるわけではないし、死亡者数が2倍に増えるわけでもないっていうところは分かってきたっていうことで、よりその資源をその特定の分野にこう集中して対策を取るっていう考え方に変わってきたっていうのが、多分時系列的な流れだったんじゃないかと思いますね。
ああ、なるほど。最初は社会全体を、ここの危機から どういうふうに、守っていくかっていうか、そういう対策だったのが、今は、さっき危機管理とリスクっておっしゃったけれども、リスクっていうのは個別の何か問題に対してどう対応できるかっていう、その対策を練ることができるようになって、で、その全体への社会的規制とか、それを 強めるのではなくて、一つ一つの対策がこうある意味マニュアル化、することが可能になったっていうことなんですね。
まあ、逆に言うとだからその選択肢がすごく増えたので、それによって多分それをどう選ぶかっていうところは多分かなり難しさは増してるとは思うんですけど、まあそういう中で例えばそのシカゴのダウンタウンがその年明けからそのレストランとかジムとかでその例えばワクチンの接種証明の提示をこう義務付けるとかっていうその追加の対策を打ったりってこともしてますけど、これも例えば1年前だと まず考えられない対策ですよね。ワクチンもなかったし、
うんうん、
で一方でその例えばレストランとかそのジムとかっていうところがその他の場所に比べてこう感染リスクとどれぐらいその相対的に高い低いっていう知識もなかなか集まってなかった状況では難しかった対策っていう意味ではこう、まあ、幅もその要するに対策 の精度もまあ高まってできてるんですけど、まあ、逆にやっぱりその選択肢の数も増えてるっていうところで、まあどういうふうにそのなぜこの選択をしたかって説明するのも難しくなってきてるとは思うんですけど、
うん、
純粋にその数字がこの値の間だからこれをやるっていうようなその、まあ、かなりざっくりした対策からよりそのこと細かに対策を練るっていうそのフェーズに移ってきてるってことだと思います。
なるほど、なのでこう知事がこうですよっていうよりもこう一つ一つの状況について、うん、でもより情報を 得て判断するのがある意味政府の話を聞くというよりは個人が情報を集めて対応していくっていうことにもなるかと思うんですが、そのあたりこう生活をしていてコロナ対策っていうか感染症対策っていうのは個人レベルでどう変わってきたりとかしてるますか？
まあ、もうまさにおっしゃる通りで、だからもともとその例えば自宅滞在命令が出てたああいうなんか本当に初期の頃っていうのはもう個人でできる対策ってほぼ選択肢がないわけですね。個人レベルで見たら、うん、結局その州がはいじゃあもう自宅滞在命令家にいてくださいっていう本当にそれだけなんで、個人としてはその州とか自治体が出しているその命令に従う以外にも選択肢がないっていうような状況でしたけど、うん、今っていうのは逆にその州とか自治体がそのもう本当に権力を使って何かその規制をやるっていうことはほぼそのマスクの着用義務とかその接種証明の義務とかってことを除くとほぼやっていないので、そのプラスアルファの部分は本当にその個人が、まあ、一つはだからその州政府とかその自治体とかもそのメッセージは出しているので、例えばそのブースターは可能な限り早く受けてくださいとか、うん、その屋内で そのマスクの着用っていうのはやっぱり重要だっていうのはそういうメッセージを出しているので、そういうところをこ うまく聞きながら、あとはその個人がどれぐらい対策をやったら自分として安心できるかって、これはむしろそのリスクとかっていうよりはその認識リスク認知とか、あるいはそのまあ安全安心の話、安心 その気持ちの話ですけど、うん、まあ、そういうところ のバランスを見ながら、まあどこまで対策をするかっていう判断をまあしなきゃいけない、そういうフェーズにあると思いますね。
うん、その、なんていうかな、リスク管理、危機管理からさらに一層細かなコミュニケーション、リスクコミュニケーションが実は必要になっている。で、ワクチン接種は一定の割合の人は受けていない。それはもう個人の判断に任されている。で、社会的な強制はしない。で、経済は回す。っていうところで、でも、それによって実際には感染者数、それはオミクロン株が、非常にそういう感染、させる力が強い、株変異種であるとしても、今まで以上に、これまでに見ていない感染拡大が、進んでいるっていうのは、逆にもう一回その危機管理から見たらどういう状況なんでしょう。 よりこうそれでももう対策がで個別への対応ができるようになったから、それは大きな危機が来てるというよりも一つ一つに、重症化したら病院に行くけれども、そうじゃなければそれと一緒に生活できる体制が整っているので、この社会全体に見てもこの数っていうのにこう惑わされるのではなく、それぞれに安全に過ごしましょうっていう感じで済むのか、何かその私外から見ていると数だけにこう圧倒されて一体何が起きてるんだろうって動揺してしまうんですが、 その達也さんから見たら今の状況っていうのはどういうところにあるように見えますか？
そう、ある種だからアメリカっていうのはそのオミクロン株でいうと先にだから南アフリカとかで発生をして、その後そのヨーロッパの諸国でもある程度 そのデータが集まった後にアメリカで今こういう形になってるので、よりその細かく対策が取りやすかったっていうのはその、今回はたまたまそうだったっていうところは間違いなくあると思うんですけど、結局これも多分そのリスク管理としてその問題を多分連邦政府としても州政府としても捉えてるっていうところは間違いなくあって、例えばそのだから新規感染者は確かに過去に見たことないような数字で増えてはいますけど、そこでそのあんまりその過剰に一喜一憂するんじゃなくて、増えたからダメだったとか減ったから良かったっていうんじゃなくて、もうちょっとその根本的にそのじゃあその感染確かに広がってるけれども、例えば高齢者に広がってるのか若者に広がってるのかで、今データを見たら大半はその20代30代の人たちがなってるんだったら、対策としてはその全体として見たときにそのリスクの高い高齢者の人たちは守られてるんだったら、その今の状況でもその乗り越えられるんじゃないかっていうふうに、その要するに資源の分配だと思うんですけど、その下手にその20代30代の感染を抑えるというところにもそのフォーカスしすぎて、そちらにその資源を使った結果、その本当にそのリスクが高い人たちにその手が回らなくなったりってことがあってはいけないということで、そこでそのバランスをどう取っていくかっていうところは多分もちろんそれはかなり注意深くやらなきゃいけないんですけど、これまでのところはそういう方針でやっていて、大きくその崩れてるっていう状況ではないと思いますけどね。
だから感染者数が増えたからといってこう医療崩壊だとかそういうことになる状況ではないし、それもシミュレーションした上で対応しているっていうことだと思うんですが、その一方で今その分配の話、分配というかどういうふうにこう危機を管理をして、一番その年齢的にも弱い状況の人をある程度守る。で、動くのを止めにくいその若い人たちも、その感染したとしても、そのある程度のその、大丈夫だろうみたいな、そういうこう、いろんなバランスでされているとして、でも今度、階層とか、いろんなこう社会的な要素から見たときに、その今おっしゃったバランスっていうものが、実際どんなふうにバランスを取れているのか取れてないのかとか、やっぱり、医療を受けられる人と受けられない人とか、あるいは、例えば、ワクチン接種を進めるときに、ジョンソンのワクチン接種、1回で済むっていうので、こう、割と協力、進めてた時があったと思うんですね。で、1回で済むし、予約なしで済むし、例えば住所がない人でも、通過していく人でも受けられるし、とにかく受けましょうっていう。で、はい、ところが今度、オミクロン株になった時に、ジョンソン・ジョンソンのはもう あまり効かない。もうすぐに、次のファイザー、ワクチン接種受けましょう。それもうオミクロン株にはもうそれ、前受けたのは対応しないって。そういう、こう、複雑な個別のこう対応っていうのが必要になってると思うんですが、逆に、その時、ジョンソン・ジョンソンを受けた人っていうのは、その後、どういう情報を得て、自分が、もし、その、ワクチン接種を受けて、自分を守ろうと思うんだったら、どういうふうに対応しなければいけないとか、そういう個別に対する、情報のケアとか、そういったことがどこまでされているのかなっていうのが、こう、一方で気になるところで、社会全体としてこれだけ世界で一番感染者数が多いとしても、個別の対応ができている。そして検査がこれだけされている。数として出てくると、これだけ検査ができているところ、精神的なところってないと思うんですが、しかし、それ全体として見てそうなんだけど、個別の相違に対する対応っていうのが誰がどういうふうにするのかっていうのを、こう、外から見てると、見えない部分なので、はいはい、そのあたりはどうなってるのかなって思うんですけど、シャンペーンカウンティーの場合でも、イリノイ州の場合でも。
でもその個別の対応っていうのは、多分じゃあその、例えば2020年の3月に COVID が 予期されない形で突然やってきて、でそこでじゃあその医療システムを根本的に変えれるかっていうと、多分そういうことはまあ一切なかったし、現実としてそれは無理なので、結局最終的にはそのもうコロナの前からあったその既存の医療システムにどれだけ頼れるかっていうところ、まあもちろんその工夫を少ししたりってことはできたとは思いますけど、でもその個別のケアをどうするかっていうところは、でも本当にその突き詰めていったら最後はやっぱりその自分の主治医と、あとはそのもう既存のその病院のシステムでどこまで対応できるかっていうことなんで、まあそういう意味で言うと、ちょっとアメリカはそのハンディキャップがあったというか、やっぱりその保険とかその医療システムで言ったら、まあヨーロッパの諸国とか日本とはまあ全然そのシステムも違いましたし、多分こういう形でその特定のその病気がまあ一気にその広がって、まあ大量その感染者が出るみたいな状況を考えた時に、おそらくそのヨーロッパのシステムとか日本のシステムに比べると対応力というのはまあ間違いなくその低かったと思うので、まあその中でまあどうやって工夫してやれるかっていうところで、まあある程度のところまではそのまあ連邦政府とか州政府がそのまあある意味なんかすごいその細々としたその個別の その患者さんに対してどうやるかっていうよりは、もう本当にそのじゃあワクチン開発して配りましょうみたいな、そのすごいまあ強力なすごいなんかざっくりとしたというか、まあその全体に対してまあすごく大きなその対策をボンと出すような形でそのアメリカとしてはまあ対応してきましたけど、まあそこでやっぱりその個別のケアっていうところにまあ手が行き届いてないところっていうのはまあ間違いなくあると思いますけどね。
うん、それが死者数とか感染者数の多さにも検査をしてるっていうだけじゃなく、範囲なんてその数としても出てるっていうところがあるんでしょうか。
それは間違いなくあると思いますよ。それだけが原因じゃないと思いますけど、うん、まあその一つの要因として間違いなくあるんじゃないですかね。
これだけのワクチン接種もあって、医療も先進的に整えているのに、一方で数だけ見ていくと、すごい数の感染者数とすごい数の死者数、そのなんか進んでいる部分と、こうそれでも数がどんどん、増えていく、亡くなる人の数が増えていくっていうことを離れて見ていると、何が起きているんだろうって思って、見えないっていうか、ある意味報道されているところしか見えないので、
はい、はい、